どうも、大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もぼちぼちとやっていこうと思いますけれども、エロ雨になってまいりましたね。僕、ドロータ工場終わって帰ってきたんですけれども、その道中全く降ってなくて、夕方頃にね、仕事終わってドロータ工場向かう時にパラパラっと降ってましたけど、それもパラパラで済みましてね、一応職場に置いてあった置き傘を持って帰ってまいりましたけれども、まあパラパラ降ってましたけど、ドロータ工場終わりは全然でしたね。ワイパーを動かすこともなかったし。で、帰ってきて、ちょっとうつらうつらと寝ていたんですけれども、で、パッと起きたらこの状態です。大雨ですね。えらいことですが、まあ雨も降ってもらわないと困るんですが、ね、今年は台風とか来て雨が多かったので、まあ災害とかにならない程度の雨はね、降ってもらわないと困るなと思ったりはするんですけれども、いや、ノーベル賞ね、まあ日本人の方も取ったりしてめでたいことではあるなと思ったりして見ているんですが、まあボブ・ディランさんがね、文学賞を取られて、なんか文学賞なんだと、歌手かと、文学をバカにしやがってとかいう人もいますけれどもね、それに対抗して、いや、もともと詩人が取ってるんだと、何を今更と言ってる人もいたりして、まあ何を今更も何も、まあ別にいいけどね。文学賞ってなんかふんわりしてないですか。なんか平和賞と文学賞だけなんかふんわりしているという印象があるんですけれども、ノーベル賞ね、なんかまあ僕らでももしかしたら取れるかもというのがその2つかもしれませんよね。まあ、物理学賞とか化学賞とか生理なんとか賞とかなんとかかんとか賞とかまず取れませんけど、なんか今からこう詩とか小説とかね、もしかしたらノーベル賞っていうことも可能性はあるなと思ったりしているんですけれども、毎年毎年村上春樹さんが取り立たされるのはあれなんですかね。あれ一応本当に選考に入ってるの？よくわかんないんですけどね。候補に上がっていますよみたいなあれが来るんですか？ちょっとこれとこれとこれですよみたいなあるのかな。その辺がよくわかんないんですよね。こんだけ選考のあれがありまして、で、今回これになりましたと。いうのがあれば、ボブ・ディランさんもね、選考の中で、これこれこうなりました、ボブ・ディラン入ってまんねんということがあれば、その時点から批判されるべきじゃないですか、言えば。何候補に入れとるんやという批判になるべきだけど、そういうのがないってことは急なんじゃないの？っていうことは村上春樹さんがそもそも選考に乗ってるっていうのが本当なのかい？よくわかんないんですよね。まあ、選考委員何人いらっしゃるかわかんないですけれども、その中で村上春樹を押してて、村上春樹さんにノーベル賞取らそうぜっていう向きがあると、あるからこそ取り立たされてるんだということなんだろうけど、実はそんなことなんもないけど、村上春樹がノーベル賞今年は取るんじゃないかと勝手に言ってるだけなんじゃないかとかふと思ったりはいたしますけれども、その辺はどうなんでしょうね。実際のところその村上春樹さんが取るとか取らないとか、まあ、僕はどっちでもいいんですけども、取る可能性があるっていうこと自体が幻想なのではないかと、そんな話題一個も出てませんよみたいなことに実はなるんじゃないかと思ったりはするんですが、もし上がってるとしたら、もしその議題の中にね、 まあ、白馬にこうボブ・ディランとかどなたかいませんか、川端康成とかこう書いていくとしてですね、でそこに村上春樹、ハロケー、モラカーミンって書くとするんですよ。書くとするですよ。毎年お前、ハルキ、村上押してくるな、みたいな話になってくるんじゃないの。なんかすげえ押してる人がいるんじゃないのかな。村上さんを。とりあえず村上さん押しなんだと。今年こそ取らせてやりたいなみたいな選考委員がいて、また毎年春樹村上かよと、お前バカの一つ覚えみたいに言ってるけど取らす気ないからな俺たちは、みたいなことなんじゃないかと思ったりするんですけど、どうなんですかね。本当にその訴状に上がってるというか、話し合いの中に村上春樹という名前があるのかがすごく不思議でございますよね。はい。ちなみにさっきのその英語っぽいかどうかわかんないですけれども、大月教授が、取られた時に下の名前忘れましたけど、何とか監督が宇津木って言うから、僕が大月教授だったら、あ、俺じゃねえなと思いますよね。うーつきーって言ってたから、大月とは一言も言ってませんからね。あれはね、東京ぐらいのはっきりした言葉で言ってもらえないと、大月って言ってくれないとわかんないですよ。僕だったら違う人の名前呼ばれたんだなと思ってじっとしてると思いますね。はい。まあ誰も大魔王とは言ってくれませんから、はい、そんな感じということで、そんな感じ、またオールラジオね、この先も続けていきたいと思いますので、ここからスタートしましょう。大魔王で思い出しましたが、最近ね、ピコ太郎さんというアポペとかいうのがね流行ってまして、一体誰なんだっていう話になっててね、あの人本当誰なんだと、50何歳おじさんみたいな、アポペーみたいな、何なんですかね、何がいいのかよく分かりませんが、最近やっとあれが小坂大魔王さんだということに気づいてというか、それを小坂大魔王さんだよというのでね、知りまして、すごいですね。まあ僕じゃない方と呼んでますけど、まあ逆に小坂じゃない方と呼んでますけどね、大魔王さんってもしかしてって言われた時に、あ、小坂じゃない方ですとか答えてますけど、いやーすごいな。でも何にしろブレイクするっていうのはすごいですよね。まあ多分小坂さんはこれが一発屋というか、一瞬で消えていくものというのは重々分かってやってらっしゃると思うので、そこにあぐらかいてそれに乗ってね、ガンガン行くというよりはちょっと斜面に構えて見てるんじゃないかなと思ったりはするんですけれども、まあリズムネタみたいなものっていうのはこう基本一発芸っぽいじゃないですか。ただあれをピコ太郎名義で出したことはすごく正しいなと思って、まあ一番最初僕はあれは普通に素人さんだと思ったので、素人さん、まあまあそう考えるとあれなんですよね、小坂さんって音楽もやられますし楽器とかも確かやられますので、自分であれぐらいのリズムの音を作ってくるのもわけないことなんだなと思ったりはするんですけれども、まああれを小坂大魔王名義でもし出してたら、 まあ、僕ら小坂大魔王さんで昔からいらっしゃるの知ってるし、底抜けエアラインの頃から知ってますけど、まあ一般的にあの人誰なんだ状態じゃないですか。だけどピコ太郎が一発屋として出てそのまますっと消えても、小坂大魔王さんにはほぼほぼ影響がないのではないかと思って、そこの部分は上手だなと思いますよね。おそらくだから小坂大魔王として、ま、別人設定にされてるのかどうかはよくわかんないですけど、ピコ太郎が一発屋で消えていっても小坂さんはそのまま粛々と今まで通りの仕事を続けていくという感じなのであれば、ボンと儲かるだけで素晴らしいですよね。まあ YouTube で多分その再生回数でどんどん儲かって、でベックスでなんかメジャーデビュー的な感じで世界配信されてみたいなね、ジャスティン・ビーバーがなんかこれすげえ面白いみたいなんで紹介したせいでさらに爆発するみたいなね。ドモタ工場の誰かのこれはすげえって言ってくれませんかね、本当 YouTube でね、これはすげえ面白いすごいよって言ってくれたらね、もうちょっと視聴者数が稼げるんじゃないかと思ったりするんですけど、そんなことないかな。だから結構だから YouTube から火がついて、あの一つそのメジャー枠に行くっていうのは、まあある意味諸刃の剣の部分もあるから、なかなかねその後が大変ですけども、あえて名前を変えていくっていうのは一つの手だったなと思って、おおこれはすごいことを考えたっていうか、まあそうなるとも思ってなかったんだろうとは思いますけどね。まさかそのそこまでボンって爆発するという計算は、パーフェクトヒューマンとかでもそうですけど、そこまでになるとは普通思わないですからね、そこまで計算はできないんだろうなと思ったりはいたします。はい、いい話は変わりますけれども、横浜さんね、横浜ベイスターズさん、大変残念ながら CS 突破することが可能です。広島やっぱ強いですね。広島は本当今年の広島強い。残念ながら1個しか勝てず敗退してしまいましたけれども、まあ楽しませていただきました。今シーズンはね、横浜ファンとしては大変楽しませていただきましたね。まあ去年はだってね1位で前半通過ですよ。1位のまま前半通過して交流戦に突入して、交流戦でいつものように身を持ち崩してですね、で多分交流戦終わりには3位とかになってて、で結果蓋を開けたら最下位と。でまあ去年も散々言ってたんですけれども、基本やっぱり若手が多い構成ですから、その若手の方々が1年間の戦い方を知らないと散々思ったし、散々いろんなところで言ってたんですけど、だから2015年その状態だったけど、2016年はきっとその戦い方を覚えて帰ってくるから絶対変わるなと言ってたんですよ。ね、残念ながらねそれを育てた中畑監督はそこにはいませんでしたけれども、でもやっぱり98年に優勝した時の感じにすごく似てるんですよね。大谷さんが若手選手を育成して作ったチームを権藤さんが優勝させると、非常に似ている現状で、でまあ広島さんがあまりにも強くてね、ちょっと優勝というわけにはいかなかったのと、なんせ阪神にいつものように負けるの、負け越すので、本当にあれさえなければ、あれさえなければ本当に下手したら優勝だったと思うんですが、非常に他のチームにはコンスタントに勝ち上がっていましたしね、初めてのクライマックスシリーズ進出で、しかも巨人を下克上撃破してですね、いやここまで楽しませていただいてたら、まあ文句も言いようもないですけど、 うん、まあ確かに広島は強かったですね。まあ一生なんとか一矢報いた上で、最終戦が相当の乱打戦でバチバチ打ちまくって、試合はあの速報で見てるだけなんで中身見てませんけれどもね、かなりバチバチ打ち合いで、決着するという感じで最後の最後で楽しませていただきました。でね、パリーグの方は日本ハムということで、まあ、僕自身はその、まあ、どっちかというと CS 別にいらねえな派なので、あの横浜が出る出ないに関わらずね、だから本当にその CS やるにしても基本的にやっぱりペナントレースを優勝したチーム同士が戦うのが一番気持ちいいと思ってるわけですよ。だから広島対日ハムが一番いい形だっていうのは横浜が CS 出たけれども思ってるわけ、うん、だからまあもちろん横浜ね、せっかくチャンスがあるんだから行ってほしいと思ったけれども、基本的には広島と日ハムでやるべきだろうと思ってたから、まあ順当になってよかったですね。うん、まあ日本シリーズどれぐらい盛り上がるか、少なくとも関西ではすでにあのスポーツ新聞とか CS なんてなかったことのようにされてますからね、今期のその阪神のどうのこうのとか引退がとか、次ドラフト誰でも狙ってるとか、そういうことがもう紙面いっぱいになってて、まあもともとペナント中もね、勢いづいているチームのことを中心に書くかっていうとそんなことなくて、ほとんど阪神を中心に書くので、どこのスポーツ新聞も少なくとも大阪版はな、まあ CS なんてなかったも同然、そして日本シリーズもきっとなかったも同然にされてしまうんだろうと思っておりますけれどもね、どれぐらい盛り上がるのか見てみたいね。さて横浜広島の思い出的なことでメールテーマをやったんですけど、まあ野球の話をしようという魂胆は見え見え、野球関係ないですよとは書いたけどね、そうですね、広島ってね、僕一応田舎なんですよね。うちの母親の元々の出身が広島なんですが、まあうちの母親はその戦争で疎開して京都に来てるのでほとんど京都なんですよ。でまあ広島に住んでたのって6歳、5、6歳までなので、ほとんどその実家といってもね、実家ごと京都に来ているのでほとんど京都なんですね。ただ親戚縁者は結構その広島の方にいて、だからうちのおじさんの結婚式に行ったのが多分最初に行った広島ですね。僕小学校1年生とかだから7歳とかの時で、40年とか前の話ですけどね、それが多分最初に行った広島ですけど、まあ、その後でもあんまり行く機会はないですね。うちのおかんは一人で広島行ったりしてますけど、もうほとんど広島って行った記憶がないです。なかなか行けないですね。まあ親戚のところに遊びに行くというのもあんまりなくて、あんまり関係の深い感じでは、まあうちのおかんのその、いとことかは住んでるので知らないわけじゃないし、知ってる人もいるんですけども、そんなにこうじゃあみんなで遊びに行こうみたいな感じではないですね。だから広島あんまり行ってないな、行きたいなと思ったりもするんですけどね。別に本当に僕野球見に行く習慣がほぼほぼないですけど、マツダスタジアム、ブームブームスタジアムの寝転んで見るところとか、バーベキューしながら見れるところとか、あれはちょっと行きたいなという気がいたしますが、そして横浜ですね。横浜も覚えがないな。横浜もね、いわゆるその車で行って通過したりとかすることはあるんですけど、横浜で何かした覚えというのはほぼほぼない。一昨年ぐらいにね、ナインというグループの年越しライブが、あれが横浜の海の方だったと思うんですけど、 ていうことは覚えてないですけどね、車で行きましたが。それぐらいですかね。あんまり本当に印象に残るような横浜にどこか行くってことはないです。横浜ファンを自認してますけど、もちろん野球を見に行ったこともないので、横浜球場に近づいたことさえないですね。これか、これが横浜球場かと思ったことさえないです。友達がね、ピザ屋で働いてまして、そのピザ屋にね、いつか行こうと思ってたんですよ。東京遠征で1日でもちょっと空いてたら、なかなかね、横浜と東京って結構遠いので、難しいんですけど、ちょっとご飯食べに行ってもいいなとか思ってたんですが、まあ今月閉店するらしいんで、多分無理だね。今月末一応ギリギリ行くんですけど、関東の方に。もうほとんどバスで行ってバスで帰ってくる、もうほんと突貫小僧みたいな行ってこいなんで、行くことは横浜に寄れる機会はちょっとないかなと思ったりはいたしております。はい、まあ薄いね思い出とかないですね、本当にね。まあ横浜のその球場の近くに行けば横浜グッズとかいろいろ売ってそうなので、それちょっと見に行きたいなと思ったりもしますけれども、まあなかなかね、太陽ホエールズ時代からファンとか行ってますけど、仕事で行った試合以外で試合も見たことないですしね。まあ本当に話を野球に戻しますけれども、まあ僕は在宅でね、見てるだけですけれども、まあ来年は面白いと思いますよ。横浜本当に来年こそ面白いと思うので、それぞれの若手も育ってきて、また新たな息のいいやつも入ってくるでしょうから、ぜひ注目してみてください。ちょっとねセリーグの今ね、今年広島があれだけ活躍したようにですね、分布図がバッと変わってる感じがすると思うんですよ。やっぱり広島横浜っていうのは結構その自利品関係で、人気的にもね、やっぱり巨人と阪神があって、そこに中日ヤクルトがあって、そしてやっと横浜と広島みたいな印象なんですが、もう来年はその分布図さえも変わるような感じになればいいなと思っていますので、きっと来年は面白い横浜、ぜひ皆さんで注目してみてください。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王がお届けしているネットラジオ、すなわち大魔王のお風呂ラジオ、
アイドリング推しメンラジオ、
大魔王春郎のグッタイミュージック、
ミカド大魔王のオタクの隠れ家、
タミちゃんマオちゃん微妙な関係、
その全てが聞ける統合ネットラジオチャンネルです。それぞれの番組の更新に合わせて同時更新中。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト。タイヤを調整する必要がなくても、タイヤを交換する予定がなくても、そもそも車を持っていなくても、
社長もたくさんです、僕に会いに来てください、お待ちしてます。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
タイヤガーデンサイトでググってググって。
さあ、いよいよ本当に本格的にすげえ雨になってまいりました。十分皆さんにも聞こえてるかと思いますけれどもね、僕はこの後今4時過ぎ、5時ぐらいかですけれども、7時半ぐらいに出かけてまた仕事ですので、43連勤目かな、月曜日はね、43連勤目に突入いたしますので、ぜひともこの雨は止むまで行かなくてもちょっと小雨になっておいてほしいなと思ったりはしております。ということで、大魔王のオロラジオ朗読の時間、 朗読なんですけれどもね、今回どうしようかなと思って、横浜とか広島とか考えたんですけど、あのノーベル賞、僕の中でノーベル賞といえばといえばっていうか、ノーベル賞のこうイメージの中でポンと出てくるのがスチャダラパーさんのですね、ノーベルやんちゃでしょうという、やんちゃだからこそ取れたノーベル、ノーベルが非公認ですって言ってる歌があるんですよね。もちろんノーベルには無許可でって言ってるのに、最後に送りますノーベルってなぜかノーベルが表彰してくれるという、そういう歌でございますけれどもね。これあの普通のいつものような朗読ではあれだな、どうしようかな。はい、ではそのどんな受賞者がいたかの部分をやっていこうと思います。やんちゃ、日本初の受賞者伊藤慎太郎さん、こんな人でした。クロール以外の自由形慎太郎ルを独自に考案、他にもヨタフライ、ゾク、背泳ぎなどを次々に発表し、東京オリンピックの選考会を爆笑の渦に巻き込み受賞。やんちゃ2人目の受賞者、中島隆さん。この方は群馬県で友宗谷塾を開く傍ら、 NBA の入団テストに赤根シュートで果敢にチャレンジしたりした後、コンドーム風船に乗って大気圏突破を試み断念した時点で受賞。使命か本命か、何がそこまでさせるのか、世間に風穴を開くかな、でもやるんだよやんちゃ。そして13年ぶり3人目の受賞者が我が国から、静岡の小松信郎さん。まずは人となりに迫ってみましょう。とにかく意味なくダッシュ、勝手なメロでヒット曲を歌うなど、幼少の頃からそのやんちゃぶりは常に周囲を圧倒。中高を通じて私服で通学、ちょっとした街の伝説となる。挑発ピッチャーとしても名を馳せ、ギター一本で渡米、4日で帰国。リリー博士に共感し、ビート版で琵琶湖横断。25の春にカミングアウトして、後にただのカッコつけと判明。チョモランマに登り、文字通り最高の挙式を観光し、今日までに22カ国において新聞配達を経験。はい、数々の珍業の結果栄冠を手にした信郎さん、会場には一人息子のチャレンジ君も駆けつけてますよ。チャレンジ君、パパに一言どうぞ。父ちゃん、ぶっ飛ばせるんだよ。さあ改めてご本人の喜びの声を聞いてみましょう。わかった、意味がわかった。まあ架空ですよ、あの一応言っときますけど、やんちゃでしょうなんてないですよ、ノーベルにね。ここに出てくる人も全部スチャダラパーさんの架空の人物ですからね。こういうことはね、一応言っとかないといけない風潮らしいんで、世の中。これは CM の演出ですとかね、車がいきなりロボットになったりね、これは CM の演出です、買いに行ってロボットになる車くださいとか言う人いないでしょ。いたとしてもあれは CM の演出ですよってその場で言えばいいわけで、なんだとあれ CM の演出なんか知らねえじゃねえか、ロボットになると思ってたよっていう人はもうほっておきましょう。 でもまあやんちゃでしょうなんてものはありません。よろしくお願いいたしますということでね、果たしてこれは大阪弁でどんな感じで読めるのか分かりませんけれども、読んでいきましょう。やんちゃ、日本初の受賞者伊藤慎太郎さん、こんな人でした。クロール以外の自由形慎太郎ルを独自に考案、他にもヨタフライ、ゾク、背泳ぎなどを次々に発表し、東京オリンピックの選考会を爆笑の渦に巻き込んで受賞。やんちゃ2人目の受賞者、中島隆さん。この方は群馬県で友宗谷塾を開く傍ら、 NBA の入団テストに赤根シュートで果敢にチャレンジしたりした後、コンドーム風船に乗って大気圏突破を試み断念した時点で受賞。使命か本命か、何がそこまでさせんのか、やんちゃ世間に風穴を開くかな、でもやるんやで そして13年ぶり3人目の受賞者が我が国から静岡の小松信郎さん。まずは人となりに迫ってみましょうか。とにかく意味なくダッシュ、勝手なメロディー、ヒット曲を歌うなど、幼少の頃からそのやんちゃぶりは常に周囲を圧倒。中高を通じて私服で通学、ちょっとした街の伝説となる。挑発ピッチャーとしても名を馳せ、ギター一本で渡米、4日で帰国。リリー博士に共感してビート版で琵琶湖横断。25の春にカミングアウトして、後にただのカッコつけと判明。チョモランマに登って文字通り最高の挙式を観光し、今日までに22カ国において新聞配達を経験。数々の珍業の結果、栄冠を手にした信郎さん、会場には一人息子のチャレンジ君も駆けつけてますよ。チャレンジ君、パパに一言どうぞ。父ちゃん、ぶっ飛ばされんなよ。さあ、改めてご本人の喜びの声を聞いてみましょう。大魔王のお風呂ラジオ、朗読の時間、今週はこの辺りで。
タイヤガーデンサイト、
まあ、僕が北大阪タイヤさんにお世話に最初になったのは今から14、5年前でしょうかね。その当時ダートトライアルという競技会をやり始めているところで、で腕のあるしっかりとしたところでやった方がいいよというアドバイスで紹介されたのが北大阪タイヤさんです。本当に信頼がおける。普通に街中を走るだけではなくて、競技でスタート&ストップ曲がって走ってみたいな、泥だらけの中をどこどこ行ってというところで、たった1分や2分の競技会ですけれども、そこでしっかりとしたものを、しかもこれならこうした方がいいですよっていうアイデアも織り込んでいただける社長はじめね、皆さん社員の方々の腕を信用してここまでお付き合いさせていただいてきております。まあ、競技会を辞めてしまった今ですけれども、北大阪タイヤさんの腕と実績と新しいものを見る目、確かに信頼を受けると思いますので、
大阪モノレール豊川駅近く佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
ということで、ノーベルやんちゃでしょうということでね、YouTube とかにも多分あるんで、よかったら聞いてください。非常に楽しい歌です。大好きなんですが、今度公開される、もう公開されてるのかもしれませんけれどもね、内村光良さん監督の金メダル男、なんとなく通じますね。金メダル男ってノーベルやんちゃで賞取れる人だなと今ふと思ったりいたしましたが、はい、どうでしょう、ノーベルやんちゃで賞面白いと思いますね。そういう賞もあっていいんじゃないかなと。まあ社長ごばったものじゃなくて、この人はむちゃくちゃだなみたいな人にあげてもいいんじゃないかね。イグノーベルでもいいけど、賞金は300円ぐらいでいいからね、9500万円とかあげなくていいですからね。この人面白いなっていう人、それだったらピコ太郎さんだってノーベル賞取れるかもしれませんもんね。うん、いいなと思ったりいたします。はい、ということでね、いつメールいただいてますので読んでいきたいと思いますけれども、大魔王さんお疲れ様です。北大阪タイヤ中の人です。どうもです。こんばん。最近忙しくてさ、中の人もう全然ですよ。ドロータ工場にも来てくれませんよ。来てくれませんというか、多分物理的に来れないんだと思います。クソ忙しくてね、もう冬支度大変ですね、タイヤ屋さんね。広島は仕事や修学旅行では行きましたが、プライベートで遊びに行ったことはないです。工事現場の仕事をしていた時は雨などで作業中止になると、プラプラと現場近くを探索していました。ほうほうほうほうほうほう。工事現場の仕事をしてた時に広島に行ったことがあるってことですかね、多分ね。横浜といえば横浜タイヤですかね。皆さんもタイヤのことなら北大阪タイヤへぜひどうぞ。では今回も楽しみに楽しみにしていますということで、あまりにも忙しくてメールもまあまあやっつけっていうね、いい感じでございますけれども、横浜タイヤですよ。なんといってもジオランダーですよ。もう本当にお世話になりました。 まあ前の車で競技をやっていた頃に、まあ、ジオランダ MT というタイヤを大体履いてまして、うるさいんだあのタイヤね、あの悪路をガッと走るようにできてるタイヤなので、普通の道走ってたらゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリゴリってうるさいんですよ。だけどいいんですよね、まあ、泥とか行った時の書き方が非常に良くて、すぐにツルツル滑ったりしませんからね。いいタイヤでございまして、横浜さん最高です。もう MT じゃなくなってね、 MT っていうのマッドテレーンっていうんですよ。マッドって泥ね、泥かき出すぜっていうことね。マッドテレーンっていうね、 MT のタイヤも長いこと履いてませんけど、なんとなくまた履きたいなという気がしたりします。もうブレーキとかね、スピード性能とか静かさとかね、一切スポイルされて、とりあえず泥の中走るためのタイヤですから、そういう意味では全然泥の中走る用事がない今の僕としては、そんなもん履く意味は全くないんですけど、あのトレッドパターンがかっこいいんですよ。ちょっと調べてください、ジオランダ MT のトレッドパターンがかっこいいの。かっこいいタイヤ、ザ・タイヤって感じがするんですよ。なので、あの欲しいな、次買うときは MT にしようかなと思うけど、多分いや買わないね、多分あの街中で静かなやつを買うと思います、今回も、うん、まあその時はもちろん北大阪タイヤさんにお世話になることはもう間違いないので、まあ、もうすぐ多分そろそろ冬タイヤに僕も履き替えなきゃいけないので、冬タイヤに履き替えて次夏タイヤに戻すときに購入させてもらうというのが一番いいかな。うん、でもう購入して組み付けてもらった上で交換してもらうと、あの向こうに預けてあるんでね、うん、そのパターンがいいかなと思ったりしております。まあ、最近ちょこちょことリスナーさんであるとかね、タイヤ交換行っていただいたり、タイヤ交換もなくても遊びに行っていただいたりしておりますけれども、皆さん本当にタイヤ交換一切ない、車の免許も持ってない、車なんか持ってるわけないっていう人でも北大阪タイヤ遊びに行ってくださいね、喜ばれますよ。基本的にすいませんって言ってね、中の人いますかって言ってもはって言われますけど、あの大魔王さんのラジオの手もじもじっとしてたら、ああちょっと待ってって言われて、その中の人がいればね、いれば呼ばれて、あの案内されると思いますので、ぜひともよろしくお願いいたしたいなと思います。本当にあのまあタイヤの交換なくても全然遊びに行っていただいていいのと、まあタイヤの交換がある場合はね、ぜひともあのお安くしてもらうのはそんなめちゃくちゃお安くしてもらえないかもしれませんけど、でもねすごくまあ腕がいい、いつもこの番組の CM でも言ってますけど、非常に信頼を受けますのでね、はい、あのぜひともその辺のまあ車屋さんでやるのと全然信頼度が違うということだけは言っておきます。その辺の車屋さんがダメってことじゃないですよ、ダメってことじゃなくてさらにいいということなので、まあよかったら連絡取ってあげてください。まあツイッターも北大阪タイヤでね、中の人がやられてますので、あの今度行きたいと思うんですけどって言ったら親切に対応していただけますからね、ぜひともよろしくお願いいたします。さて、まあ、先週から強化月間に入っておりますのでメールアドレスを言っておきます。バスレイディオアットマークホットメールドット COJP BASSRADIO BASSRADIO アットマークホットメールドット COJP HOTMAIL ドット CO ドット JP になっておりますのでね、バスレイディオ間違えて BATH レイディオに送らないように、低音の魅力バスレイディオの方にも送ってくださいね。本当にあの今週の、まあ、感想とか常々聞いている感想とか、そういう普通歌でも結構ですし、メールテーマでも結構でございます。メールテーマの方は大魔王2001、ツイッターアカウントの方でねつぶやいておりますので、ぜひともそれを見て送っていただければなと思ってますので、よろしくお願いします。毎週毎週もう本当に方法の手で
もう仕事終わりでね、しかもドルオタ工場終わりでクラクラになりながらやっております。ちょっと寝ました。さっきも収録途中で寝るかと思うぐらい眠気が襲ってきまして、えらい目に遭いましたけれどもね、今週はなんか寝言のような配信にはならなかったですね。よかったです。はい、ということで、やっていきたいと思いますのでお願いします。ドロータ工場の方のライブ迫ってきております。11月3日京都ブルーアイズさんという市場大宮駅から徒歩5分ぐらいですねのところでやることになってます。ハニーブランチさん、ハニーゴーランさん、鈴木かすみちゃん EX テレジア、テレジアというグループからの鈴木かすみちゃん、そしてチェリップさんという一部、そして2部の方が、まあ、もう1組2組決まろうかと思っているんですけれども、水玉ストライプさん、マチルダさん、そしてさくらかおりさん東京から、そして一部も出ていただきますハニーブランチさんということで、やります。一部二部昼夜とやりますので、ぜひともお近くの方、お近くじゃない方も来てください。楽しいライブを目指してます。非常に楽しいグループを揃えれたと自負しておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。本当にアイドル好きとか嫌いとか全然関係なく、特にアイドルのことは興味なくてもちょっと一度足を運んでいただいてね、見ていただくとおっと思える部分がきっとあると思いますので、いろんな種類のアイドルさんを取り揃えてますから、あなたの好みに合うグループもあるんじゃないかなと思ってます。ぜひとも来てくださいということで、今週はこの辺りで締めようかと思ってます。もう起きる時間です。本当に普通に寝てても起きる時間になってしまいましたので、ここから作業をして43日目、43連勤目に出発したいと思います。忙しい中でも皆さんのために、いや自分のためにやっておりますお風呂ラジオ、今週はこの辺で、来週もまたお会いしましょう。大門でした。
この番組はローランド、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトの提供でお送りしました。